Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Adinnādana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Kāmesu miccācāra velamani sikkhapadam samādhiyami. Musavada velamani sikkhapadam samādhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samādhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
はい、じゃあ般若心経をね読みますのでひっくり返してください。マカー般若波羅蜜多心経即是即即即是式即行式薬無尿是舎利子 節秋月伽藤伽藤蘭伽藤波羅蘇伽藤地蘇阿伽この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善ことを
四愚誓願はあの後で、法話の後でねやりましょうね。
どうぞあのゆったりと。
はい、そしたらね、ちょっとお話ししていきます。昨日はね、すみません、これちょっとポッドキャスト用に、ね、言っておきますと、今我々は、広島に来ています、広島の、ね、平和踊りの、妙見院さんという、ね、浄土宗のお寺の、本堂にお邪魔して、そこで、広島のマインドフルネスの会をねしています、広島としては3回目なんだけども、お寺さんとしては2回目ということでね、あの非常に素晴らしい会場で、ちょっとワクワクしてるんですけどもね。はい。で、昨日ね、あの、四国の香川県の宇多津の、円通寺さんってねとこでやって、そこでもねかなりあの突っ込んだことを話したんですけども、今日もね、大体似たようなテーマでお話ししていきたいと思います。昨日はね、本当の宗教の話をしようっていうね、いう題でやって、これはもう完全にあの本当のなんとかの話をしようってね、これもパターンとしてありますよね。あの本当の戦争の話をしようとかね、本当の哲学の話をしようとか、本当の何だったかな、何とかの話をしようっていうのは、まあ本のタイトルとしてね 結構あるんですよ。戦争は、アメリカか誰かの人を、村上春樹さんがね翻訳した時に、まあ、現代は全然違うんだけど、まあ、春樹さん独特の、翻訳の題にしてますね。で、まあちょっとね宗教ってものについて、もうちょっと真正面からねお話ししておかないとと思って昨日はちょっとお話ししました。で、っていうのはここら辺がねはっきりしないと何かモヤモヤしてしまう。でこのモヤモヤしてるってこと自体にも、気づかない、あるいはもうとっくの昔にこのモヤモヤが消えるなんてことはもうありえないからモヤモヤを解消しようっていう発想をもう100万年前にも捨てちゃったっていうねいうところがあって、いやそうですよね。もうそこをなんとか分かろうと思うあらゆる試みが全部うまくいかなくて散々やってきて、でそしたらもう今更それをやろうなんて気には普通ならないじゃないですか。大抵のことってね、大抵のことって状況が変わらない限りね、状況が変わらない限りどうせダメでしょってね、どうせダメでしょっていうね、気持ちに当然なるわけですよ。で私もダメだった、私の父親もダメだった、私のおじいさんもダメだったってなったらもうどうせダメでしょってね、そこをなんとかしようなんて気にもならないんですよ、ね、今私は状況が変わらない限りって言いました、ね、状況変わったんですよ、状況が変わりました。日本の仏教のなぜ黒船がやってきたから、黒船がなんていう黒船ですか、マインドフルネスという黒船ね、でまあそうなんだけども黒船っていうのはまあわけわからないんですよ。だけどもこれなんかだよねっていうことだけはわかる。でまあいろんなうわーってこう感情が揺れ動くわけね。で揺れ動く感情の中に反発するとか否定するって感情も当然あるわけ。だしここに何かあるんじゃないかっていうのもあるし、ね、だけどもまあそれをみんなよくわけが分かんないわけね。でもうそういう段階は終わって、この黒船の正体がもう本当にはっきりしてきた。で本当にはっきりしてきたとどうなるかっていうと状況が変わったのね。状況が変わると今までずっとこれどうせダメでしょうと思っていたことが変わるんですよ。どうせダメでしょう、どういうことですか。お経の文句が理解できない、お経に書いてあることがそんなバカなってことばっかりしか書いてなくてそんなことありえないでしょうってね、あってそのありえないことをまあでもうちの宗派では大事にしてるから大事にしますってね、なって、でもわからない、ね、でも真っ当に言ったらわからない。だけども今マインドフルネスっていう黒船がもたらしたものを、元に考えるとわかるんですよ。例えばね、まあ、これ昨日も言ったんだけど、まあ、これはもう本当に鮮やかにやってるのでまた観音経を取り上げますけども観音経を取り上げるけど観音経の中にね、観音経ね、法華経の観世音菩薩不問文ですね、の中にありえないことを羅列するわけなんですよ。あなたはね高い山からね突き落とされてもね空中に浮かんで大丈夫なんだよとかねあなたはね毒蛇に襲われてもね大丈夫なんだよねとかね、 あなたはねもう死刑宣告されてね、首をちょん切られそうになってもね、処刑人の刀がボロボロになってね大丈夫なんだよとかね。で、何すれば大丈夫なのかというと、燃費観音力すれば大丈夫だってね。燃費観音力ね、念ずる、ピっていうのは彼ですね、観音の力、ね、だから観音様の力を念ずれば、そういう奇跡が起こるんだよってね。まあそれはいいじゃないですかね、本当に怒ったらね怒ったらいいけども、まあ普通の感覚から言ったら怒るわけないよね、じゃないですかね。高いビルからね突き落とされてね、広島にもたくさん、ね、ビルありますけど、その屋上から突き落とされたらまあ 100% 死んじゃうじゃないですかね。まあ 2階か3階だったら、まあ、骨折して終わりでしょうけど、まあそれ以上だとまあ確実に死んじゃいますよね。だけどもう突き落とされても浮いちゃって大丈夫だとかね、そういうことを言う、ね、だからそういう そうだったらいいけれども、どう考えたってそれはありえないでしょうっていうことが実は、日本の仏教共通してあるんですよ。いや、日本仏教だけじゃないです。これはもう宗教ってものが全部持っているものですね。ね。で、これ例えばね、キリスト教だって神の国とかあるわけですよ。ね。で、そこでは永遠の命が与えられて、だからもう死ぬことはない。いいじゃないですかね。いいじゃないですかね。うん、だけど私が知ってる限りずっと生きてる人いないんだけど、思ってね、まあ、うちのおじいちゃんおばあちゃんが長生きだったけども、やっぱり最後は死んじゃったしってね、なって、でだからそういう奇跡の物語をたくさん語って、で実際にそういう奇跡が起こったらいいよね、だけどもやっぱり普通の頭ではとてもそんなこと起こらないでしょうってね。でそのあたりのモヤモヤなんですよ、ね、これは、私はね、今 あのワンダルマというスタンスを取ってるんだけども、まあ、2つの、仏教の伝統に深くコミットしました。で最初は日本の曹洞宗というね、禅宗、まあ、広島にもいっぱい曹洞宗のお寺あるからね、皆さん広島の曹洞宗のお寺知ってるかと思いますけども、私もたくさん曹洞宗の友人たちいますけどね、ここにね、それからあとその後ね、21世紀になってから、ミャンマーのねテラバダの方へ行って、そこでも勉強してきました、ね、でその曹洞宗でも、昨日言った真言宗さんでも、あるいは浄土系の仏教でも、日蓮宗さんでもね、まあみんな、まあ同じ構造になっている。つまりそうだったらいいんだけれども、でも普通の世間の常識から言ったらそれはありえないでしょっていうね。でそうだから、それは本当に素晴らしいことだから、素晴らしい、ね、それでそれを信仰だとかなんか言うんだけども、だけどもやっぱり普通の世間の常識の頭からは理解できないってところでモヤモヤしてしまう。でそのモヤモヤに、私もだから曹洞宗の時は散々悩んだ。まあ曹洞宗だとね、まあ曹洞宗の座禅会って行かれた方多いかと思いますけどね、ここでもよく広島でよくやってますからね、 でどういう、ね、皆さんどう言われるかというと、まあ普通は何て言うかな、皆さんは英会話スクール行くじゃないですか、ね、それはもう目的簡単ですよね。英語が喋れるようになりたい、ね、今は私英語全然喋れません、ね、だけども英会話スクールへ行くことによって1年後に英語が喋れるようになる。これどんな、これどんな世界でも同じですよね。でそうなんだけども、曹洞宗さんはそれを否定するんですよ。今私は迷っています、ね、でこれから座禅をして悟りたいんですって言うと、おバカ者って言われるわけね。バカ者がって言われるわけね。でなんて言われる、あ君はもうすでに悟ってるんだよって言われるわけね。君はもうすでに悟ってるんだから、ただだからあとはもうただ座ってればいいんだよってね言われて、え、いやそれはちょうど英会話学校に行くのに、あなた私英語全然喋れないから一生懸命これから毎日ここ来るから、あの1年間しっかり勉強するから1年後には英語喋れるようになりたいんですって言ったら、言ったらいきなり、いやあなたはもうすでに英語喋れるよって言われてるんで、私喋れないんですけどもすいませんって、結局そういう話なんですよ。わかります、言ってることね。でこれ納得いかないじゃないですか。英会話学校だろうが、お料理学校だろうがね、それこそ自動車の、ね、教習所だろう、みんな自動車が運転できないから教習所へ行って一生懸命る、ね、練習して勉強して、 で数ヶ月後にあの運転できるようになって、で試験を受けて合格して運転免許もらうわけでね、世の中のこと全てそうなってるわけですよ。だけども曹洞宗さんはそれを否定するわけね。だからこれはもう曹洞宗だけではないんですよ。そういうあなたはすでに完璧なんだよとか、ね、あなたはすでに救われてるんだよとか ね。で昨日は真言宗さんのとこ行ったんだけども、真言宗さんなんてもっとすごいですよ、ね、あの人たちはいろんな、ビジュアライゼーションするのね。でそれで自分がお不動産である、ね、自分がお不動産であるっていうことを前提にいろんなことをまあされるんですよ。まあ密教ってみんなそうですけどもね。いやだって あなたはお不動産じゃないじゃないですか。あなたはね、あなたは山本さんじゃない、鈴木さんじゃないね。鈴木さんがいくらお不動産の真似してふりをしたって、鈴木さん鈴木さんであって、あなたは不動産、お不動産であって、あんな生身の人間でしょってね、なって。で、その生身の人間ね、怒りもあるわ、ね、不安もあるわ、心配するわ、ね、妬んじゃうわね、そういう、ね、お腹が痛くなるわね、そういう、ね、そういう、あの、生身の人間が、いくらお不動産のふりをね、あの、そういう、ビジュアライゼーションの中でしたところで、お不動産になるわけがないじゃないですか、ね、なんでそんなことするんですかって なりますよね。だからそういう、話ばかり でこれを本当に納得するっていうことが今までできなかったんですよ。できないで、そのモヤモヤを抱えたまま、あまりにも長い時間が経っちゃったんで、ね、まあ、例えば皆さんがね、あの何かに出会ってちょっと理解できなくてモヤモヤしてとなったら、このモヤモヤをなんとか解決しようとするはずですよ、ね、どんなことでもね。だけども皆さんはこのモヤモヤにもうおじいさんの代から出会ってて、自分の親の代も出会ってて、私もまた出会ってて、でおじいさんもモヤモヤを解消できなかった、うちの親父も解消できなかった、で私も20年間頑張ったけど解消できなかったとな、ちょっともうそう、もうモヤモヤを解消する気になれないですよね。もうたくさん、もうたくさんってねなって、でもうなんていうかな、最初からやる気が起こらないですよ。でそうなんだけども、 状況が変わりました。すっかり変わった。でそのすっかり変わった、ものが、マインドフルネスなのね。なんだけどマインドフルネスって言うだけじゃ、これマインドフルネス何かっていうと、好き嫌いなしに何かを観察する、あるがままに観察する、ね、今ここにいる、ね、たったそれだけのこと、なんだくだらない、ね、そんなんで、ね、そんなんで処刑人の刀がボロボロになるってのはどう考えたって、それはいくらね、マインドフルネスやったってそんな処刑人の刀がボロボロになるのが理解できるわけないじゃんってね。それは当然そうですよね。ね、ね、好き嫌いなしに観察する、まあそれはいいけども、それとお浄土っていうのがどう考えても結びつかないじゃないですか、ね、でそれによってお浄土がはっきりするとはとても思えないわけね。だから大抵日本の大乗仏教とマインドフルネスってあんまり関係よくないんですよね。関係よくないとなぜかというと結びつきようがないからなんですよ。なんで、で今そういう状況だったんですよ。だったのね。だから今私がね説明したマインドフルの説明、だけだったらどう考えたって日本の大乗仏教が抱えているモヤモヤは解消するはずがないんですよ。はずがないわけ。ね、そこには何かもっと全然別な要素が必要で、ね、要素が必要で、でそれが今まではっきりしなかったから分からなかったですよ。ですか。でね、でどういうことかっていうと、その今マインドフルネスが好き嫌いなしに物事を観察する、ね、あるがままに観察する、認知の歪みなしに観察する、ね、でそうすると、そういうものが導入された頃ね、そういうふうにマインドフルネスによって観察すると、そういうネガティブなものを観察するとネガティブなものも消えるよっていうね、そういうふうに教わって、だけども全然消えなくて消えなくてねいうことばっかりだったんですよ、ね、だからなんていうかな、今までのマインドフルネスの導入とマインドフルネスが説明したことと、それから、日本仏教で言われてきたこと、あるいは世界のいろんな宗教で言われてきたことが全然つながっていないのね。いなかったんですよ。でそれに対して、まあいろんなね、スタンス取れますよ。つまりこの日本仏教っていうのはやっぱりその中にわけのわかんないものを抱え込んじゃってるからなんかすっきりしない。でそれに対してマインドフルネスっていうのは非常にわかりやすい、ね、何をしたらいいのかわかるから、で多少やっていれば少しはすっきりしてくるから、ね、でそれでマインドフルネスの方が、まあ結構人気があってね。でそれで、ビジネスとかね、 セラピーとか、ね、そういうものに使われてきていたんですよ、ね、だけどもそれだけじゃ全然マインドフルネスの本当の意味がわからなくて、マインドフルネスの本当の意味がわからないと、この日本仏教が抱えているいろんな、日本仏教だけじゃない、日本仏教や宗教が抱えているいろんなものがすっきりしない、すっきりしない。でね、これどういうことかっていうと、まあ私はよくあの前に言うんですよね、説明に、考える、いろいろ思考してしまう、ね、それとマインドフルネスはどういう関係になっているのか、ね、で、まずね、マインドフルネスをセラピーとかではなくて、もう例えば社員研修なんていうね、文脈で語るとき、まず最初に何を伝えるかっていうと、考えるっていうことが普通は 100% いいことなんですよ。いいことなのね。で、皆さんの学校教育を振り返ってみてもらえばいいんですけども、皆さんは学校の先生たちからもっと考える、もっと早く考える、あるいは考え方を工夫しろって散々言われてきたはずなんですよ。ですか？そうですよね。でそこで何ていうかな、皆さん自身がもうすでに経験してるはずなんだけども、考えっていうのは必ず暴走するんですよ。暴走するわけね。暴走するんですよ。ね。で、我々のその悩み苦しみ、悩み苦しみっていうものを分析していったら、もう簡単な話で見えてきて、まあじゃああなたは何に苦しんでるんですか。将来が不安ですとかね。あるいは過去のいろんなものを引きずってますよね、我々はね。いろんなもの。まあ、一番しんどいのは親からのいろんなものが一番しんどいですよね。まあ、特に子どもの時にいろいろなことがあったから。ね、それからまたパートナーとのね、いろんなことも、これも結構しんどいですよね。あるいは職場の人たちとのこともいろいろしんどいですね。だけどその将来の不安だとか、人間関係の悩みだとか、過去からのいろんな引きずっているものとかね、そういうものはいろいろあるかもしれないけれども、それをもっともっとなんていうかな、細かく見ていけば何が見えるかっていうと、ある考えが止まらないっていうことなんですよ。将来の不安、将来が不安でってね、いやそれは当たり前じゃないですか。そんな将来のが分かんないんだから、ね、でも将来が不安でっていう、それは何を意味するかっていうと、不安な将来の想像したものが 何回も何回も心を襲いかかるって話でしょ。そういう話ですよね。誰かと人間関係がうまくいかないってどういうことですか、ね、え誰かから言われたことが何回も何回も、心に現れる、ね、要するに我々の悩み苦しみっていうのは一体どういうことかっていうと、あるものが我々に襲いかかってくる。でそのあるものは何か誰かの人だったりいろんな出来事だったりいろいろするんだけれども、それをもっと詳しく見ていけば、まあ要するにある考えなんですよ。ある考えなんですよ、ね、ある考えが何回も何回も蘇ってきてしまう。ある考えが何回も何回も襲いかかってきてしまうっていうことですよね。ってことはね、どういうことかっていうと、我々はそういう嫌な考えが止まらないっていうだけなんですよ。いやだけって言っちゃダメなんだけども、まあ そういうことじゃないですか。その嫌な考えの中にあらゆるものが入りますよ。将来の不安も入るし、パートナーのことも入るし、子供の時の親との関係もあるし、ね、いろんなものが入る、ね、ただその考えが止まらなくてどんどんどんどん苦しい、そういう話ですよね。先日めればっていうかここまでちょっと 先日めておかないと話がよくわからないんですよ。ですか。つまり、瞑想とかね、やるって言っても、この瞑想が一体何のためにやってるのかがよくわからなくなってしまう。でね、だから簡単でしょ。瞑想やるのはまあとにかく今苦しいからなんですよ。ね、で苦しいっていうのは一体どういうことかっていうと、ある嫌な考えがね、まあ嫌な考えって言えば、もう簡単に嫌な考えなのに全部入っちゃいますよね。嫌な考えが、要するにあなたの苦しみっていうのは簡単でしょ。嫌な考えが止まらないってだけの話じゃないですかね。嫌な考えが、嫌な考えの中に全部入りますよね。ですよね。で嫌な考えが要するに止まらないのが人間の苦しみ。ここまでいいですか。でもうちょっと嫌な考えが止まらないっていうことをもうちょっと詳しく見ていくとどうなりますか。わかります。将来の不安っていう嫌な考えですね。でも将来が不安だっていう嫌な考えは単なる考えじゃないでしょ。どうなってますか。嫌な将来がもうそこに現れますよね。嫌な将来がね。で嫌な過去っていうのはどういうことですか。嫌な過去のなんか思い出ねっていうのはどういうことかというと、嫌な過去がまるでそこに立ち現れるわけですよね。ですよね。ってことは嫌な考えっていうのは、まあ、私は映画って使いよく使うんだけども、嫌な映画なんですよ。先日見ればね。要するに皆さんは何に苦しんでるかっていうと、嫌な映画に苦しんでるってことでしょ。よく皆さん自分の心を見てください。嫌な映画の中にはあの人から侮辱されたっていう場面の嫌な映画もあるし、ね、もしかしたら私病気かもしれない、ね、病気だんだん病気になっていくっていう嫌な映画もあるし、ね、子供の時親にこういうこと言われたっていう過去の嫌な映画もあるし、だからそういうものは全部嫌な映画なんですよ、ね、なりますよね。ですか。でね、 ここまで来るとね、結構問題がだんだんはっきりしてくるんだけど、つまりなんか私はただ単に苦しいのって思ってるじゃないですかね。でそれで、まあ皆さんだってもちろんいろいろ苦しみのいろんな分析をする、もうすでにしてますよね。将来が不安だのとかね、過去のいろんなもの引きずってるのとかね、いろいろあって、ね、子供が不安だとかね、いろいろあって、ね、でだけどもそれをよく見ていくと嫌な映画なんですよ。嫌な映画で、ここまで見てくるとどういうことかというと、我々は実は映画の中を生きている。映画の中を生きている。これはね、ここら辺がね、だんだんと急所になってきます。急所に。映画のを生きているのの反対は何ですか？リアリティを生きているですよね。私は現実を生きている、私は映画を生きている、ね、さあここが本当に難しいんですよ。難しい。だけれども、でなぜ難しいかというと、映画っていうものの大きな特徴は、それを映画だと思わせないからなんですよ。現実だと思わせるわけね。なわけね。だから騙されちゃうわけね、我々は。いいですか。ここがね、本当に急所になってきます。このいいですか。今最初の問題提起は宗教とか日本の仏教とか、どこをどう考えたって普通の常識では考えられないようなことを主張している。でそれもどうしてもモヤモヤしてしまう。でもそのモヤモヤを、解消することが長い間あまりにもできなかったから、もう誰もそれをモヤモヤを解消しようと思って思う発想すらない。もう諦めきっちゃってる。でそしてだけども今ものすごい、状況が変わって、状況が変わった一番大きな原因がマインドフルネスが日本にやってきたということで、じゃあそのマインドフルネスって一体何なのって言ったら、ただ単に、まあ、好き嫌いなし物事を観察することですって言われて、それでガクッとくるわけね。好き嫌いなし物事を観察するっていうだけでなんで今までのこの長い間解消できなかったモヤモヤが解消できるのよって当然なるじゃないですか。でそれは当たり前なんですよ、ね、だから、それは解消されないままマインドフルネスはマインドフルネスでやってて、それが全然幸福な関係になってないわけね。ですか。だからマインドフルネスを理解するためにはもう一つ新しい視点が必要 でそれには、我々の心っていうものをもっと深く知らなきゃいけなくて、でその心をもっと深く知る一つのきっかけが、唯一のきっかけかな、きっかけがその映画っていうものなんですよ。いいですか。これがここら辺がピンとこないと分かりにくいです、全然ピンとこないはずです。何を言ってるのかですか。だから今からね、いろんな例を挙げていきます。映画ね。で我々はそういう思い込みの世界を生きているですか。ある人にとってはそれは本当に現実で、ね、でそのある人の思い込みがあまりにも激しいと あまりにもはっきりしちゃってそこがね。でまあなんていうかこれ毎回私がネタとして使わせてもらってるんですけども、ね、今年の夏に煽り運転がありましたよね。本当にあれが本当にすごくて、すごくてっていうのは煽り運転がひどいって話じゃなくて、煽り運転をやってた人の思い込みね、宮崎容疑者の思い込み、彼は本当に自分は煽り運転の被害者だと思ってるわけなんですよ、ね、だけどもドライブレコーダーによって彼が煽り運転してたのがはっきり映ってるわけだけども、彼の思い込みの中では自分は被害者で、であいつが煽り運転をした、けしからんやつだ、ね、だから、そいつを止めて、でお前煽り運転しやがってっていう正義のパンチを5発見舞ったわけね。でそしてそれを隣のパートナーの人が証拠写真を撮った、ね、で日本国民はニュースでそれを見た日本国民は分からなかったわけですよ。なんでこの人、まあね、男が劇場に駆られて殴るのはまあ分かるけども、なんで隣の女性が写真撮るのってみんな分からなかったじゃないですか、ね、だって写真撮ったら自分たちの悪い証拠になっちゃうからね。だけども彼らの映画はそうではなくて、彼らは自分たちが被害者である、こいつが加害者であるっていうことなんですよ、ね、つまりそういう思い込みの映画を生きていたってことね。で、あの場合たまたまそこをその状況を客観的に、映像録画していた、映っていた、ね、動画があったからは分かったけど、ね、だけどもあの動画がなかった場合を想像してみてください。皆さん全員騙されてますよ。だって圧倒的に説得力があるから。で絶対間違ってほしくないのは、宮崎容疑者は嘘はついていないんですよ。ここがポイントなので、嘘ではないんですよ。だから圧倒的に説得力がある。で彼の中では本当に自分が被害者なんですよ。だってあの映像から見たらそんなことありえないだろうと思うけども、だけどもありえないことが起こるのが映画なんですよ。いいですか。となると、はい、これは宮崎さんという、まあ、ある非常に特殊な人だったけども、人間の心っていうのはそういうものの典型なのね、あれはね。となったら、皆さんの今までの人生の中で起こったさまざまな理不尽なことが全部理解できるはずよ。皆さんもなんか悪い噂立てられたじゃないですかね立てられたでしょ、ね、え皆さんやってもいないことやったって言われたじゃないですか、ね、え自分がしてもいないことしたって言われたじゃないですか。え、なんで私そんなことしてないし、なんであなたそんな嘘つくのってね。いや嘘じゃないんですよ、実を言うと嘘じゃなくてどういうことかっていうと、みんな一人一人が勝手に映画を作ってるのね。勝手になんですよ。事実とは関係ないの、一切関係ないの。今まで関係あると思ってたでしょ。関係あると思ってたから 私が何で言ってもいないことをあなたは言ったって言うんですかって不思議だったじゃないですか。頭にきたじゃないですか。頭にきた以上に不思議だったじゃないですか。だけどもみんながそれぞれ勝手に映画を作ってるんだとだったらもう納得するじゃないですか。まあねえ、みんなが勝手にあの映画を作ってその中に山下良道っていうね、いう人間が登場しても、あ、この人勝手に山下良道をなんとかセリフしゃべらせてなんとか行動させてってね、だからその人が脚本家でその人が監督なんだからどうにでも動かせるわけじゃないですかね。どうにでもできるんですよ。いいですか。で我々はもうそろそろね、本当の人間の、がやっていることのを知る必要がある。つまり、まあ、今まではねこういうリアリティがあってみんながこういうふうに生きていて、でみんながお互いを 理解してやってる、ね、でも時々誤解されちゃったりとかねあるけども、実はそうじゃないんですよ。みんなが勝手にこの中で映画を作ってるだけなんですよ。でここで勝手に映画作ってるから、それは映画だからどんな映画も作れる。皆さんが言ったこととやったこととは一切関係ないんですよ、ね、でそう見た方がこの世界の真実っていうのは分かるはずです。本当にね、そうじゃなくてみんなが、映画なんか生きてなくてみんなが現実を生きていてではないですよ。じゃあ言いますよ、最悪の事件、京都アニメーションですよ。京都アニメーションあれどうやって説明するんですか。京都アニメーションあの人たち何か悪いことしたんですか。あれだけひどいことされるだけの、してるわけないじゃないですか。してるわけないからあれだけ愛されてね、とてつもない量のね、あの支援金来ましたよね。もう日本だけじゃなくて世界中からね、どれほど素晴らしい仕事をしてきたのか。あの人たち何であんな目に遭わなきゃいけないんですかね。普通はこういう悪いことしたから結果として悪い結果出るね。大体まあいろんな犯罪が起こっても、まああの人なんか刺されても当然よねってねいうのいくらでもあるじゃないですかね。じゃあ京都アニメーションそうなんですか。じゃないですよね。あれどうやって説明するんですか。誰も説明してないですよ。あれだけの事件が起こった後は大抵評論家とかがねいろんなあの解説書くじゃないですか。皆さん納得いった解説読みました。なかったでしょ。誰も言ってないですよ。だけどあれこそまさにその人間っていうのは現実とは一切関係のない映画を作ってしまうと。でその本人にとってはそれは現実だから、その現実に従って行動する、ね、だから私はね、あの京都アニメーションについて結構今回取り上げてるんですけども、なぜかって言ったら、これが分かん、このことが分かんなかったような三十何人の人は本当に無駄死にしたことになってしまうと思って、私実はそう思ってるんです。本当にあれこそ我々が実は一人一人がリアリティなんて生きていなくて、一人一人が勝手に映画を生きているんだっていうこの世界の真実を突きつけているわけね。だからあの青葉容疑者が、京都アニメーションと一切関係のないところで勝手な映画を作って、でも彼にとってはそれは現実だから、その現実にとって沿って行動した。 でその現実から見れば彼のやってることって全部筋が通ってるんですよ。その現実通りに行動してるんですよ。本当に筋通ってますよ、完璧に。だけどもその現実は全部勝手に作ったもんですよね。勝手に作ったもんですよ、ね、そういう話なんですよ。ですか。でここそで要するに、この私が、一人一人が現実なんか生きていなくて映画を生きている、これがもう物事の急所なのね。でまあ昨日ね昨日、四国でも話したんだけども、これじゃあどういうことかっていうと、私はまあよく、その映画の非現実性をあれするのに、まあ、ゴジラっていうのをよく出すんですよ。ゴジラってね、ね、シン・ゴジラってねありました。あれを作ったのは庵野さんという人ですね。庵野さんが、脚本書いて監督して そういうものを作ったんですよ、ね、じゃあ庵野さんはゴジラを恐れてるかって、恐れてるわけないじゃないですかね。だから自分が作ったんだからね。だからいかにこう 怖いように作るかという一生懸命やったけども、もちろん全部自分が作ってるから怖くないわけですよ、ね、だけども我々が庵野なんですよ。だけども我々は自分が作ったことを忘れちゃったんですよ。自分が作ったこと、ね、で自分が作ったことを忘れてあの世界に入っちゃったんですよ。怖いじゃないですか。怖いじゃないですか。ね、もう尻尾を振って、そのたびにもう壊されちゃってね。うわ、怖い。で、ね、で、もうしょうがないか、もう自衛隊にやれしてもらわなきゃって言って、自衛隊が出てきたけども、自衛隊全然歯が立たなくてね。で、自衛隊が歯が立たなくてどうするんだよ、あとはアメリカ軍ですかって、ね、なっちゃって。ね、だから、ゴジラっていうのはもう、この世界、何をやってもどうしようもないものの象徴ですよね。ですか。で怖い怖い怖い怖い怖いと思っていたんだけども、ちょっと待てよ、俺が書いたんだぜあの脚本ってね。俺が監督したんだぞってね、と庵野さんがまた思い出して、ですか、なった。つまり庵野さんが脚本書いて監督をしてゴジラができました。で庵野さんは自分が監督したことを脚本書いたことを忘れました。忘れてあの中に飛び込んじゃった、あの世界に。うわ怖い怖い怖い怖い、どうしようどうしようどうしようと思ってたら、ちょっと待てよ、これ脚本書いて俺だぜ、監督したの俺だぜと思い出す。思い出したらどうなります？もう怖くないですよね。当たり前じゃないですか。当たり前ですね。自分が作ったんだからね。どんなに怖いって、これ自分が工夫して怖そうに見えるように工夫したんだから、工夫した本人は怖くないわけですよ。当たり前ですよね。はい、これがマインドフルネスです。どういうこと？要するに自分が脚本書いて自分が監督したと思い出した庵野がゴジラの世界を見た時、この視線がマインドフルネスなんですよ。そしたらマインドフルネスって何でしたっけ？好き嫌いなしにあるがままに観察する。そんなことゴジラが暴れまくってるとこできます？できるわけないじゃん。もう怖くて怖くてね、もう好き嫌い、いや嫌いだよ本当に、あんなのね大嫌いだってなるわけだよ。いいですか。だからゴジラが暴れまくっている世界の中で皆さんはマインドフルになんかなれるわけがない。だけども自分がこの脚本書いて 監督をしたんだと思い出した庵野さんは完璧にマインドフルになるわけね。その時にマインドフルで言われている全てのものが実現するんですよ。いい？これちょっと昨日に続いて同じ例え使っちゃったんだけど、まあいいわ。いいですか。でそうするとね、これどういうことかっていうと、今までのマインドフルネスの説明には致命的な欠陥があって、要するにそれはゴジラが大暴れする世界の中に自分もいながらマインドフルであろうとする、それは無理です。その世界の中で必然的に好き嫌いっていうものは起こらざるを得ないんですよ。好き嫌いっていうのがね。そしてそのものすごい恐怖に襲われるし、ものすごい、まあ、その反対の欲望とかもいっぱいあるから、だから当然認知は歪みっぱなしで、物事をあるがままに捉えることなんてできないわけね。できないんですよそれは。でその中でいやそうやって反応するのが良くないからって言ってね、で反応しないぞって頑張ったってだ無理ですね。無理か、あるいはもうゴジラが、ね、東京で大暴れするんだったら、もう北海道とか九州へ逃げるとかね、そういうことになる。わかりますか。東京で大暴れするんだったらば九州とか北海道へ逃げる、これ逃げることになりますかね。ならないんですよね。ゴジラ九州来るかもしれないし、ゴジラ北海道来るかもしれないしね。だからその世界では本当に生きることって難しいんですよ。要するにもう好き嫌いになって恐怖で生きるか、もうとにかく逃げ惑う人生になってしまうかね。要するに逃げの人生ってよくあるじゃないですか。逃げの人生ね、逃亡する人生ってね、なんかまあいろんなところに逃亡してしまうね、そういう人生になってしまうわけなんですよ。だけども今ようやく我々は自分がこのゴジラ映画の脚本書いて監督したってことが分かって、でその時に皆さんはゴジラが大暴れする世界の外にいる。わかりますか。その外にいるところからの視点が実はマインドフルネスなんですよ、ね、だからマインドフルネスの説明散々聞いてきたと思いますけども、あれはマインドフルネスの実は半分の意味で、残りの半分、そっちの方がはるかに重大だったんだけども、残り半分が言われてなかったのね。なかったんですよ。で今、残り半分が言われた時、完璧に好き嫌いなしにとかあるがままにとかね、これ全部意味持つじゃないですか。意味持つわけ、ね、はい。そしたら見えてきましたよね。つまり我々は、ゴジラが大暴れする世界とそれを作って、その脚本を書いたのも監督したのも、その中に登場人物でいたのも全部自分なんだって分かったとなった時に、皆さんはゴジラ映画のから解放されている。わかります？ね、でこのゴジラ映画の中とゴジラ映画の外と、 この違いなんですよ。違い。で、この2つの世界はそれだけ違うんだよっていうことを表現していた。何が？宗教のテキストが。だけどもその宗教のテキストを我々はゴジラ映画の中で読んじゃったんですよ。中で読んじゃったら意味ないですよね。なんでそんな都合よく職員の方がボロボロになるんですかとかね、なんで都合よく空中に浮かぶんですかってね、なるじゃないですか。そんな都合良すぎますよ、そんなものはね。だけども今はっきりするでしょ。たとえゴジラの尻尾が自分に当たったとしても、ゴジラの尻尾の方が砕け散る。なぜ？自分はゴジラ映画の外にいるから。たとえゴジラ の、ね、口から火が吹かれて自分の方に向かっていたとしても、全然自分は火傷しない。なぜ？自分はゴジラ映画の外にいるから。自分はゴジラに踏み潰されそうになって、どう考え踏み潰されそうになったんだけども、踏み潰されない。なぜ？自分はゴジラ映画の外にいるから。全部宗教のテキスト読めるじゃないですか、これで。で、何を言おうとしてたのか分かるじゃないですか。ねえ、それはゴジラ映画の中では不可能でしたよね。ゴジラ映画の中で尻尾がね、当たったらもう砕け死んじゃいますよ。踏み潰され、ここでやったら踏み潰されて死んじゃいますよ。ね、火をわーってやられて焼けて死んじゃいますよ。ね。で、死んじゃうのに、いや死なないって言ったら、なんか、まあ、都合良すぎますよね。都合良すぎるから、みんな信じきれなかったわけね。だけど今なら信じ、わかるじゃないですか。ね。ゴジラに踏み潰されそうになった私は踏み潰されない。なぜ？私はゴジラ映画の外にいるから。ですね。そしたら、これは、この、イエス様が、ね、あの人はよく永遠の命ってことを言われる、ね、こういうことをしたら永遠の命が得られるよってね、こっちのものは滅びへの道で、こっちのものは永遠の命への道で、何でしょうかね。要するにゴジラ映画の中ではみんな滅びるんですよ。当たり前じゃないですかね。みんな滅びる。で、この世界にいる限りは我々は本当に弱い存在で、踏み潰される存在で、だけどこの世界の外にいたら、そこは永遠の命ですね。結局ここしか言ってないのね。で今までなぜそういう宗教テキストが読めなかったかっていうと、このゴジラ映画とはゴジラの世界と、それがゴジラ映画に過ぎないと見える視点、この2つの違いがはっきりしなかったから。だから、この違いを全部ゴジラの世界の中で解釈したらあまりにも無理がありすぎた。 宗教がよく永遠の命とかね、いうことを言うけども、どう考えたって永遠の命があるわけないよね。当たり前ですよ。ゴジラの暴れる世界の中に永遠の命があるわけがない。みんな滅びへの道になってくるですか。で、そうするとね、マインドフルネスっていうのが、はっきりして、でそれでこのじゃああとはこのまずね、これを分かって初めて、あ、この世界とこれは自分が勝手に作っていた世界だと気づいた、気づくポイントっていうのはこの世界の外ですね。で、この構造が分かって初めて、今からね、この後、瞑想をやりますけども、瞑想をやる意味が分かる。で、これが分かんないで、ただ単に吸ってる吐いてる吸ってる吐いてるって気づいたって意味ないですよ。そんなものは本当に、ね、体の感覚を感じますって言ったってね、意味ないですよ。いや、反応するっていうのが良くないんだから、自分は反応しないようにするぞなんて頑張ったって、そんな意味ないですよ。ゴジラを見たって怖くないぞなんて言ったら怖いでしょ、あなたってね、話になって。ゴジラを見たって怖くないっていうのは、ゴジラの世界の外に立って初めて成り立つことなんですよ。いいですか。だって庵野監督、ゴジラ怖くないですよ、当たり前じゃないですか、ね、自分が作ったんだから。で、庵野監督が自分が作ったことを忘れて、あの中に入ったらいきなり彼だって怖くなるわけで、それが我々なんですよ。で、今瞑想することによって、もう一回自分が脚本家で、あ、監督だったってことを思い出す。ね。で、どうしたらいいの。まず映画っていうのはどういうふうに作られるかっていう、もうここでしょ、この頭でしょ、ね、ここね、うわーってこうやって作られるじゃないですか。ここでうわーって作られるね。で、こううわーってこう作られた時に、皆さんは何を見失うかっていうと、自分の体なんですよ。自分の体、このポイント、ね、自分の体を見失う。で、今ね、ヨガとかね、非常に今人気がある。何のため、美容のため、ダイエットのため、まあ、それもあるかもしれないけど、多分ヨガをやってる人たち自身が自覚してないのが多分大部分だと思いますけども、やっぱり無意識のうちに体を取り戻そうとしている。体を、なぜこのうわーっていうこの、この映画製造装置ですね、映画スタジオさんですね、私らの頭の中の、その私らの頭の中の映画スタジオが、あまりにも激しく活動すると、我々は体を失う。当たり前ですよ、体が邪魔じゃないですかね。体邪魔でこうわーってやって、この頭だけがその映画の中に入っていきたいんだから、体なんか邪魔なんですよ。だから忘れるわけね。ってことは逆をすればいいってことでしょ、ね、このうわーっていう映画製造装置の作った映画の中に入るんではなくて、体に戻ってくる。体に戻ってくる。で、体に戻ってくると、後でもうガンガンやりますけども、皆さんはこの自分の体が非常に不思議な変化をするのを感じます。それは当たり前で、だって今までほったらかしにしていた体、それを思い出すだけで全く違ってくる。これがどう変化するかね、見ましょうね。で、その後ね、大事なのが、 ここでは慈悲の瞑想っていうのをやります。慈悲の瞑想。ね、慈悲の瞑想はまあ後でやるからその時説明し、具体的な説明しますけども、なぜ慈悲なのかっていうのが多分分かんないと思う。ね、なぜ慈悲なのか。今自分が脚本家であり監督であることを忘れていた庵野さんが、そういえば俺が脚本書いたよね、俺が監督したよねっていうことを思い出して、思い出してある地点に立って、でそれで今ゴジラの世界をもう一回見返したときに、そこに非常に不思議なものがあるんですよ。でそれが実は慈悲なのね。慈悲なんですよ。これどうしてって言われても困るんだけども、もう、あ、いや、ここはこれがね、ちょっと私永井仁志さんと正面衝突するところなんだけど、12月に正面衝突しますけどね、あの、永井さんそこ納得してないんだけどもまあいいよあの、あるからあるとしか言いようがなくてね、あので、庵野監督は慈悲を持ってゴジラの世界を見ることになるんですよ。ってことは逆に言うと、なぜ、慈悲の瞑想をするかっていうと、我々はこの場所に立ちたいわけね、この場所に。でこの場所は慈悲の場所だから、慈悲の言葉を言うことで、慈悲の言葉っていうのは、この場所じゃないところで言うと、もう偽善以外の何もないわけね。嘘くさく、まあ皆さんまず嘘くさく感じるでしょうね、あるいは偽善と感じるでしょうね、うん、だから、あるいは言葉だけと感じるでしょうね。だから慈悲の瞑想のポイントは、あの言葉たちね、生きとし茂るものが幸せでありますようにとかね、あの人が幸せでありますようにとか、そういう言葉を本当に実感を持って言える場所を探すんですよ、慈悲の瞑想って。あ、この場所では嘘くさいよね、この場所では偽善以外の何もんでもないよね、偽善と感じるんだったらごめんなさい、あなたそれを言ってる場所が間違ってますって話でねだから慈悲が本当に心から言える場所を探す、ね、その場所、その時に皆さんはゴジラの世界から出ています、出ている。そしてクリアにゴジラの世界を作った脚本家も監督も俺だってことは分かる、私だって分かる。だからまず私らは体の感覚を取り戻すことで、この、映画製造、活発な映画制作活動をしているスタジオを止めます、止めます、ね、止めることで私らの体が変容します。その上で、慈悲の瞑想をすることで、慈悲の言葉が本当に心から言える、そういう場所を探す、ね、その時にもうすでに皆さんは、ゴジラの世界を出ていますですか。そしてもう一つ、ね、そこ、その場所に立った時に、そこにあるのがもちろんマインドフルネスですね。好き嫌いなしに、あるがままに、認知の歪みなしに全てを観察している、できますよね、観察ね。もうゴジラに対して反応しないでしょ、ゴジラもう怖くないでしょ、当たり前だけどね。だからまあその反応しないっていうのをウペッカって言い方するんですけども、ウペッカでもって、ウペッカ、平静さとかね、英語だとエコアニミティですけども、でもって見ている。だから慈悲、マインドフルネス、ウペッカ、簡訳経典では捨ですけどね、捨てるですけどね、をがあるですか。 したら、このこの場所に、だからこの場所に我々は行くことができる。ハワイって素晴らしい場所があるよねってなんか散々聞かされたんだけど、じゃあどう行ったらいいのかよく分かんないってね、ではないんですよ。ハワイって素晴らしい場所にこういう具体的な、手続きをすれば行けるよねっていう話ですか。だから、行ける、行くことでそこから見てください、ゴジラを。もう怖くないはずです。なぜ？ゴジラを作ったのは皆さんだから、ね、だから、このマインドフルネスっていうのをがなんか今まで発見しなかったのは当たり前で、だって半分しか説明してなかったんだから肝心なことを説明してなかったんだから、ね、でこの肝心なことが説明されたマインドフルネスになった時に、実はそれで観音行が分かってしまう、実はそれで如来十両本が分かってしまう。如来十両本すごいですよねえ。君たちはね、ブッダは屈しながらで亡くなったと思ってるだろう、ね、80歳で。あれはフェイクだったんだってねあれはフェイクでしたってね。で領受線ね、領受線っていうのは上がわしの形のね岩があって、もうはっきり、あ、この領事さんでもうはっきり分かってるんですよ。私らも去年行きましたけどね、あそこで永遠に法を説いてるんだってね。どっちなのよ、屈しながらで死んだんですか死んでないんですかってね話じゃないですか。で、まあ、屈しながらで亡くなったって、まあ、ブッダだって昔の2500年前のインド人だから、ね、普通の人間だから、まあ、死んだんでしょうってね。だったらまあそっちの方がリアリティがあって領受線で永遠に生きてるって、こっちの方がなんかちょっとわけわかんないですよね。でさっきの刀が折れちゃうのと同じで、ね、とても突拍子もなさすぎちゃって受け入れられなかった。だけども今もう分かりますよね。屈しながらで亡くなったっていうのは、あれはあくまでもゴジラの世界の話で、ゴジラの世界の外にいる人はそういう亡くなるってことから解放されているですか。だから両方正しいんですよ。屈しながらで80歳で亡くなったってことも、でも実は亡くなってないってこともね。となったら観音行にしろ不問坊にしろ十来十両法にしろ何を言いたかったって言ったら、結局この二重構造を言いたかったってだけじゃないですか、ね、だから法華経に敬をするっていうのは、この全てが、ゴジラ映画を作ったのは自分だよねって気づいている場所、つまりゴジラが活躍する大暴れする場所の外にいる、ここですね、これが分かったって話で。だから宗教っていうのが何を意味してたのか、まあ、曹洞宗さんが全ては完璧だっていうことを、このゴジラが大暴れする世界の中で一生懸命理解しようとしてたけど全然無理で、どう考えたって完全じゃないしってなってね。でも完全だって分かりますよね我々が。で真言宗さんが、自分がねお不動産であるっていうふりをして、いやだけどそれはあなたは鈴木さんであってお不動産じゃないでしょうってね、 これもわかりますね。このゴジラが大暴れさせの中では鈴木さんだけども、だけどもそれに気づいている鈴木さんは、それはもう元鈴木さんであって、今の名前はお不動さんですねという話なんですよ、ね、だからこうやって、見ていけば日本の大乗仏教でどうしても分かんなかったとこが全部分かってしまう、モヤモヤが全部解消する、もう諦めきっていたモヤモヤが、ね、っていう話ね、でそれを、したのが、実はマインドフルネス。だけど今のマインドフルネスでは全然ダメでっていうのは半分しか説明してないから、ね、だからこの映画っていうものと、ゴジラ映画とゴジラ映画の脚本を書いた人、監督した人が、ゴジラ映画から出た時の視点がマインドフルネスだった。で、この観点から全部理解できます。ですか。はい、じゃあね、こんなことはまあただ、今喋ったのは単なる、まあ見取り図でね、まあこういうふうになってるんだなって分かってもらうだけでも十分です。ね、で、今からね、ちょっと休憩して、まずヨガをやってね、ヨガをやることで、ヨガで単に柔軟体操するんじゃないですよ、ね、しながらだんだんと体に戻っていってください。でその後プラナヤマっていう、呼吸法をするして、でそれから一気に、瞑想に入っていきますね。そしたら今言ってたこと、ね、まあ、大体見取り図は、大体の大きな見取り図分かったでしょ、ね、でそれで、そこから出ます、ね、はい、じゃあね、最後のね、四愚誓願というのを読んで、ね、四愚誓願というのは、今、自分が一方ではゴジラ映画のゴジラの大暴れする世界の登場人物の一人である自分が、そのそこから抜けてこの世界を作ったのは私だよねって分かった、その視点で、その人がじゃあどうやってこの先生きていくのか、その人は誰かというと菩薩っていうね、ものですね。それに気づいた人が菩薩、菩薩はボディサッタ、ボディサッタ、ね、ボディというのは悟りだけども、悟りってどういうこと、この今の真実で気づいた人ですね。そのサッタというのはそういう生きている人、そのだからこの真実に目覚めてしまった人が、この先どうやって生きていくの、目覚めした人のことを菩薩っていう、ね、そしてその人がどうやってこの先生きていくのか、それを大きく4つにまとめてます。で、これは、日本の大乗仏教がよく大事にしてきた誓いですのでね、今ちょっと読んでみましょう。3回繰り返します。主上無辺誓願土
無常誓願状。
の無常性